ルカの福音書7章1節から10節まで。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。
主よ、私たちにも祈りを教えてください。これが教会の年間の標語です。祈りを学び、それを身につけ、また深める。それが教会全体の今年の目標です。でも皆さんお一人一人はいかがでしょうか。祈りに関しての何かのゴール目標を持っていらっしゃるでしょうか。今まで誰に何をどう祈ったらよいか、そういうふうにわからないでいた人は、父なる神様に主イエス様のお名前でお祈りする、そのことをゴールとして持たれるといいでしょうね。神様が祈りに聞いてくださるのかどうか、その確信を持てなかった方は、今年は確信を持ってもっと大胆に祈る、そういうことをゴールにしてみるのもいいことだと思います。このシリコンバレーでは多くの方々が忙しさに追い立てられて十分な祈りの時間を取れない、そう感じていることと思います。少しの合間でも1、2分、3、4分のその時間の間でもすぐに神様に祈ることができる、短く神様に祈ることができる、そういう短い祈りですね。私はこれを電報の祈りというふうに呼んでいますけれども、まるで電報を打つように、短くでも心を込めて神様に祈る、そういう訓練をする、努力をする、それもいいでしょうね。まだ解決していない課題がありましたら、その課題が解決するまで忍耐深く祈り続けていく、それを目標にしていらっしゃる方もあるでしょう。あるいはあるご家庭では家族揃ってお祈りする時間、なかなか一日の間に持てないかもしれませんけれども、せめて一週間、1回から始めて、家族みんなが、夫婦がまた子供もみんなが手を取り合ってお祈りする、そういう時を持ちましょう。そう努力している方もあるでしょうね。皆さん個人個人の、またご家庭での、そしてあるいは教会のいろいろなスモールグループがありますけれども、そこでの祈りに関してのゴール目標は何でしょうか。祈りについての教会全体のゴールがありますが、それと同時にお一人一人の目標、またご家庭の目標、そして各グループの目標が今年、まあ、もう今年あともう少しになりましたけれども、神様のお恵みによって、助けによって達成されますようにと 心から願っています。聖書はすべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来る、上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。そういうふうに教えています。私たちに必要なもの、命、健康、食べ物、着るもの、住む家、すべて天の父から下ってくるんですね。もちろんそれを正しく管理する責任は私たちにありますよ。神様、せっかく癒しをくださったのに、その後もし不節制な生活をしたら、せっかくいただいた癒しが無駄になってしまいます。けれども根本的には、最終的には私たちの益になるものは天からやってくる天の賜物です。皆さんは今何を一番必要としていらっしゃるでしょうか。ある人は心の平安だというかもしれません。ある人は本当に、安らぎ安息だというかもしれません。慰め、励まし、癒し、知恵、力、導き、私たちみんなそうしたものを求めています。でもそれをどこに求めるでしょうか。そうしたものは皆さん方の中から出てくるものじゃないんです。自分の中から出てくるものじゃないんです。また教会に集っている隣の人からもらうものでもないのです。それは上から、神様から来るのです。私たちはこうやって共に集まります。そして共に、神様、私にも与えてください、隣に座っている人にも与えてください、向こうの遠くに座っている人にも与えてください、互いに祈り合うためにこの礼拝にやってきました。もし私たちが神様に求めることがなかったら、周りに期待してもそれは与えられません。もし私たちが、すべての良きものが神様からいただくのなら、神様が私たちにその良きものを与えようとして定めてくださった祈り、これを学ばなきゃいけませんよね。そしてそれを身につけ実践していきたいものです。逆に言うならば、もし私たちが祈りを身につけるなら、もう鬼に金棒といったものでしょうね。祈りさえ身につければ、それによって神様が与えようとしておられるあらゆる良きものを自分のものにすることができるのです。祈りは天の窓を開く鍵です。神様の無限の力にアクセスすることのできる、まあ言えばパスワードであります。主よ、私たちにも祈りを教えてください。これを私たちは今年合言葉にし、祈りを学び、祈りを身につけ、祈りを実践していきたいと思います。そしてそのことをお互いに励まし合っていきましょう。時々祈っているんだけれども、くじけてしまうことがあります。言葉だけの、表面だけの祈りで終わってしまうことがあります。その時にお互いに励まし合って、そしてそれぞれが祈りによって神様から、上からの良きものに満たされて、力づけられて、日々を歩んでいきたいと、そう思うのです。さあ、今朝の箇所も祈りについて教えている、ここから祈りについて学ぶことができると思うのですが、ローマの百人隊長が自分のしもべの癒しをイエス様に願い求めた、イエス様に祈り求めたということが記されていますね。イエス様はこの百人隊長の信仰を褒めて、その願いに応え、その彼のしもべを癒してくださいました。百人隊長の祈りは見事に聞かれたんです。イエス様はなぜこの百人隊長の願いに快く応え、そしてその祈りを聞いてくださったんでしょうか。そのことが分かれば、私たちもこの百人隊長に倣ってですね、もっとイエス様にもう即座に聞いていただける、神様に喜んでいただける、御心にかなう祈りができるようになると思うのです。今朝はこの箇所から、神様に聞かれる祈り、神様がより喜んで聞いてくださる祈り、それはどんな祈りなのかということを学んでみたいのです。今朝のポイントは3つです。第1は、他者への愛から出た祈りは聞かれるということですね。で、この百人隊長は自分のために祈ってません。 自分のしもべのために祈っています。普通ローマの軍人にとって大切なのは自分の部下である兵隊です。まあ、この百人隊長というのは文字通り100人の兵隊を預かっている、その上に立つコマンダーであるわけですが、彼はローマから連れてきた100人の兵隊のことが他の何よりも大事なこと、彼らを無事にローマに返してやるということが百人隊長の使命でありました。百人隊長の家にはもちろん召使いもいましたけれども、それはおそらくは現地ユダヤの人たちのであったでしょうね。何人も召使いがいたんですが、その一人が重い病気で本当に死にかけていたというのです。二節のところに目を留めていただくと、百人隊長に重んじられている一人のしもべと書かれています。この言葉は当時のこととしてはちょっと不思議な言葉なのです。当時召使いが重んじられるということはまずありませんでした。召使いは病気で死ねばまた代わりの召使いを連れてくる、それでよかったのです。まして自分たちが支配しているユダヤ人がどうなろうと知ったことではないというのが大方のローマの軍人の考え方でありました。ところがこの百人隊長は違ってましたね。非征服民のユダヤ人、しかも召使いであったとしても彼はその人を重んじていたのです。そのために心配し、その癒しを願ったのです。イエス様がこの百人隊長の願いを聞き、それに快く応えようとなさった、その理由がわかりますね。百人隊長の自分の召使いに対するそのような温かい心の家であったのです。聖書にコルネリオっていう名前のついたもう一人の百人隊長が出てきます。それは使徒の働きという、もう少し聖書の後の箇所に書いてあるんですが、でこのコルネリオがある日の午後3時の祈りの時に祈っていますと天使が現れました。天使は言いました。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。そしてこのコルネリオにペテロを家に招くようにと命じました。コルネリオは天使の言葉の通りペテロを招き、その自分だけでなく、その一家だけでなく一族を呼び集めまして、福音を聞き、イエス・キリストを信じて、もうそこに集まっていた者一同が洗礼バプテスマを受けたというのです。でこのコルネリオは天使が言ったように神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていた、そういう人でありました。だから彼の祈りと施しが覚えられていた。コルネリオもまたローマの軍人であり100人の兵隊の隊長ではありましたけれども、自分のことだけを願い求めるのではなく、ユダヤの人々を思いやり、貧しい人々に施しをする人であったのです。それで彼の祈りは神に覚えられていたのです。心からの愛を持って他の人のために祈る祈り、それは時として自分のことを自分のためにだけ祈る祈りよりもよく聞かれますよね。他の人々、とりわけ自分よりももっと多くの必要を抱えている人々のために祈る祈り、それは神が喜んで聞いてくださる祈りです。もちろん私たちは他の人のために祈るとともに自分自身のために祈らなければいけません。自分自身の問題の解決のために、また自分自身の必要のために、また自分自身の霊的な成長のために祈るのです。けれどもその時も自分の問題の解決や必要や、また自分自身の成長が他の人の益になりますように、そんな心を込めて祈るならば、神様はもっとその祈りに聞いてくださるだろうと思います。私たちはそうした祈りを本当にもっともっとしていきたい、そう願いますね。さて第2に 神の前にへりくだる人の祈りは神が喜んで聞いてくださる。そのことをこの箇所から教えられます。この百人隊長、この聖書を読んでいきますと、使徒の働きに出てくる百人隊長はコルネリオという名前がちゃんと書き残されたんですが、この百人隊長ってずっと名前が出てきませんね。無名のまま通っています。私はこの百人隊長らしいな、彼は自分をへりくだらせる人であって、自分の名前が出るのをひょっとして好まなかったのかな、そんなふうにも思ったりするのです。ともかくこの百人隊長は自分の召使いを思いやることができる心優しい人。ローマの兵隊は大体ユダヤ人の人をですね、脅かしたり苦しめたりしていたものでありますが、彼はそんなことは一切しない。一切しないだけでなくって、ユダヤの人々のために彼らが神様を礼拝する場所、街道を建ててあげたというんです。百人隊長の給料というのは千人隊長の給料から比べればそんなに多くはなかったと思うんですが、彼は自分の資材を持ってユダヤ人のためにですよ、自分たちが征服したその民族のために彼らが神様を礼拝する場所を建ててあげた。ですからこの百人隊長の願いをイエス様に取り次ぎました。町の長老たちはイエス様にこう言っています。4節と5節です。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。この百人隊長は誠に人徳のある人で、誰から見てもイエス様に願い出てその祈りを叶えていただける資格があると考えられて当然でしょうね。けれどもこの百人隊長自身はどうでしょうか。イエス様がじゃあ彼の家に行ってあげようと言って家の近くまで来ますと、友人たちを使わして、主よ、わざわざおいでくださいませんようにと言っているのです。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。人々から資格がある人ですと認められていた百人隊長が、自分ではいいえ、私には資格がありません、そう言ってイエス様の前にへりくだっています。祈りが聞かれるというのはどうでしょう。祈る私たちに何か資格があって、その人間の側の資格によって聞かれるんでしょうか。そうじゃないですね。それは神様の恵みと憐れみによって聞かれるんだ。百人隊長はよく知っていました。ですから神様の恵みと憐れみをいただくために、彼は神様の前に、イエス様の前にへりくだったのであります。神様はこういうへりくだった祈りを聞いてくださいます。ルカの15章の放蕩息子のお話、よくご存知ですね。放蕩息子は父親の財産をみんな使い果たしてしまって、ボロボロになって父親のところに帰ってきました。その時放蕩息子はどう言いましたか。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。私は資格はありません。雇い人の一人にしてください、そう言おうとして彼は父親に語り出した。ところが父親はその言葉を遮って彼を迎え入れ、そしてどうしたでしょうか。この息子に晴れ着を着せ、指輪を与え、靴を履かせたのです。放蕩息子が私に資格がありませんと言ったのは本当にその通りです。当時そのように父親の財産を使い果たしたような息子はもう感動されまして、もはや親子ではなくなってしまった。ところがこの父親は子供で亡くなった元息子と言ってもいいんですが、その元息子の息子としての権利を回復したのです。晴れ着も指輪も靴もみんな息子としての特権を表します。 父親は帰ってきた息子に息子としての資格をもう一度恵みによって憐れみによって与え直したのであります。皆さん、私たちも同じですね。私たちが神様に祈ることができるのは私たちの側に何か資格があるからではありませんでした。私たちも放蕩息子と同じように生ける誠の神様から離れ、神様からせっかくいただいた良いものを全部無駄にしてしまっていたのです。しかし放蕩息子が再び息子として受け入れられたように、私たちも主イエス・キリストを信じたときに神の子としての資格・特権を与えられたのです。そして神様から恵みによって与えられた神の子としての資格・特権によって、初めて私たちは神様を天のお父様、父よと呼んで祈ることができるようになりました。自分の資格ではありません。恵みによってイエス・キリストによって与えられた資格によって、私たちは初めて神様に祈ることができる。ですから私たちの祈りはいつでもへりくだった祈りでなければならないのです。ある教会を訪ねましたときに、そこにしゃがんでこう座っておられるのイエス様のそのお姿、それをかたどった彫刻がありました。それでとても興味を持ってその像に近づいていったんですが、その前に立ちましてもイエス様の顔は見えません。だってイエス様はしゃがんで下の方を見てらっしゃる。それで私はひざまずいていますと、イエス様のその顔が見えたんですね。とってもにこやかに微笑んでいらっしゃる。ちょうど、子供がそのところで遊んでいるのをこう見守っているような、そういうイエス様のお姿でしたね。私たちが幼子のようにへりくだらなければ神の国に入れない、そんなことを教えているように思いました。イエス様の像の前に身を低くして初めてその顔が見えたように、私たちも神様の前にへりくだるときに神様の御顔が見えてくるんじゃないでしょうか。聖書は教えています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。水が低いところに流れてそこにとどまたまりますように、神様の恵みも神様を恐れへりくだる人のところに注がれて、そしてそこにとどまります。神様の前にへりくだる、これは信仰の出発点であり、また信仰のゴールです。さて第3に、神様への信頼の祈り、信仰の祈りは聞かれるということをここから学びましょう。神様への信頼、それは神様が私の祈りに応えることがおできになるお方だ、これを信じることから始まりますね。神様におできにならないという疑いの心があったら祈れなくなってしまうからです。百人隊長はイエス様が権威あるお方であることを信じていました。病気を癒す力があることを知っていました。イエス様をおできになる、そう信じたんです。百人隊長は自分が部下に命令したら部下は自分の命令の通りにその百人が百人とも行動する、そのようにイエス様が主であって権威を持っていらっしゃるなら、しもべを癒されよと命令の言葉を与えれば自分のしもべは癒される、そう信じたんです。信仰とはこのようにイエス様の愛と力を認めること、祈りとはそれを求めることです。イエス様はそのような信仰を喜び、その祈りに聞き、その場で百人隊長のしもべを癒されました。イエス様はまだ百人隊長の家に行ってないんですよ。そこの方向に向かっていますけど、まだ行っていない。行って部屋に入って病気の百そのしもべの上に、手を置いて癒されたというのではない。遠くからしもべを癒されよっていう言葉を送ることによって しもべを癒したのです。百人隊長の信仰はもちろん素晴らしいです。でもイエス様のその権威力、素晴らしいですね。イエス様の権威、それは単に人々の崇敬を集める宗教的なだけの権威ではありません。人々に感化を与えるという道徳的な権威だけでもありません。イエス様の権威は病気にも死にもこの自然界にもまた霊的な世界にもあらゆるものの上にある権利、権威です、力です。神様に祈りイエス様に願うとき、私たちは神がすべてのものの主であるということ、イエス様があらゆる権威の上に立っていらっしゃるお方であるということを忘れてはならない。それを固く信じて祈りたいものです。別の時でありましたが、悪霊に苦しめられていた息子を持った父親がイエス様のところに息子を連れてきまして、癒してください、願い出たことがありました。その父親はイエス様にこう言ったんです。もしお出来になるものなら私たちを憐れんでお助けください。イエス様はそれに対して、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです、そうお答えになりました。イエス様はこの父親にもしできるならという中途半端な信仰ではなく、イエス様あなたは必ずお出来になります、そういう信仰を持つようにと求められたわけですね。父親には神様には全てのことができるんだというその信仰においてなお足りないところがあったので、イエス様は彼を励ましてそのような信仰へと導こうとされたわけです。主の母として選ばれたマリアの場合はどうでしょうか。神の御子を産むというお告げを彼女が受けましたとき、乙女マリアは驚いていました。どうしてそのようなことになり得ましょう。でもこれは決して不信仰な祈りではありませんね。言葉ではありませんね。本当に驚きのあまりの質問でありました。御使いは言いました。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは、神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉を信じて、御使いに答えました。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り好みになりますように。それで後に、マリアがエリサベスを訪問したときに、エリサベスを通してこの言葉をもらっていますね。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。神にとって不可能なことは何一つない。神はなさる、神はできる、こう信じきった人は幸い。そのように母マリアは後々の時代にわたって人々から慕われるようになったのです。この百人隊長も主によって語られたことは必ず実現すると信じた人でありました。私たちはいかがでしょうか。私たちも愛を持って祈り、謙遜を持って祈り、また信仰を持って祈るものになりたいですね。そしてそうした祈りによって主が与えてくださる恵みを本当にたくさんいただいて、それに満たされ強められ力をいただいて日々の歩みを進めていきたい、そのように心から願います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたは弱っている者に力を与え、恐れている者に平安を与え、欠けている者を良いもので満たしてくださるお方です。そしてあなたは私たちがあなたからの良きものを受け取ることができるために、私たちに祈りを教えてくださいました。どうか私たちがあなたから祈りをもっともっと学び、それを身につけ、それを実践することができますように、そしてあなたの約束のものを受け取ることができますように助けてください。いよいよあなたの前にひりくだり、あなたを信じ、 あなたに頼りつつ祈る祈りへと導いてください。主イエス・キリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。